新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の14日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ暗号資産会計財務ソフトウェア企業ルッカがステートストリートや S&P グローバルおよび米国公認会計士協会子会社から約15億6000万円の資金調達。中国江蘇省蘇州市でデジタル人民元の非接触決済の実証実験開始。アメリカ IBM が e プロベナンスとブロックチェーン活用のワイントレーサビリティプラットフォームビンアシュアを発表。ワードプレスに広告収入をイーサリアムで受け取れるプラグイン、イーサリアムアドズ公開。ハイパーレッジャーファブリックとコルダを紹介する無料オンラインイベント、ブロックチェーンミートアップイン大阪が1月15日に開催。
一つ目のニュースいきます。暗号資産の会計税務ソフトウェア開発企業ルッカが資産運用企業ステートストリートが主導するシリーズ C の資金調達を完了し、 S&P グローバルとアメリカ公認会計士協会 AICPA のテクノロジー子会社である CPA.com が参加したことを12月11日に発表したというニュースです。資金調達ポータルサイトクランチベースによればシリーズ C ラウンドの調達額は約15億6000万円のようです。これによりルッカの資金調達総額は約39億8000万円となりました。今回の資金調達によりルッカは暗号資産を採用し始めた企業をターゲットにソフトウェアやデータ製品の拡大を計画しております。ルッカのソフトウェアおよびデータソリューションは複雑なブロックチェーンや暗号資産のデータを使いやすい情報に変換し、ミドルオフィスやバックオフィスの業務をサポートできるようにしています。ちなみにルッカは AICPA、SOC コントロールズなどの会計領域で信頼されている技術管理基準を用いてソリューションを提供しています。AICPA、SOC コントロールズとは、業務受託会社における内部統制保証報告やサイバーセキュリティに関する内部統制保証報告の枠組みを定義しているものです。ルッカの CEO であるロバート・マテラッツィスは次のようにコメントしています。これらのパートナーシップは暗号資産が従来の金融サービスにとっていかに重要なものになっているかを強調し続けています。ルッカは金融機関やデータプロバイダーの要件に合わせて拡張性の高い基準を備えたソリューションを構築することに注力してきました。ステートストリート、S&P グローバル、CPA.com などの当社の戦略的パートナーはいずれも金融エコシステムにおいて重要な役割を果たしており、ルッカが誇りを持ってサポートしていますとコメントしております。ステートストリートのオルタナティブプロダクトのグローバルヘッドであるジェム・トリブッシュ氏は次のようにコメントしています。私たちはビジネスを進化させ顧客のニーズに基づいたソリューションを開発する機会を継続的に探していますが、ルッカは機関投資家向けのマインドセットをテクノロジーソリューションにもたらし、暗号資産と従来の資産の同冠としての役割を果たすことができる企業であることが分かりました。続いてステートストリートのプロダクトイノベーションおよびビジネス開発のグローバルヘッドであるディーン・サカティ氏のコメントです。ルッカとのパートナーシップは当社の機関投資家がデジタル資産を採用する中で当社のイノベーションへの幅広いコミットメントを強調しています。補足をします。ルッカは S&P ダウジョーンズインデックスと共同でグローバルな暗号資産インデックスソリューションの提供を2021年に開始することを12月3日に発表しています。S&P ダウジョーンズインデックスはルッカが独自に開発した暗号資産価格データと S&P ブランドにカスタマイズされたインデックス作成およびベンチマークソリューションを連携して提供していく予定となっております。続いてのニュースいきます。中国東部の江蘇省蘇州市で住民1万人以上が積極的にデジタル人民元の大規模な実証実験に参加したとグローバルタイムスが12月12日に報じたというニュースです。なおこの大規模な実証実験に参加しているのはテンセントグループの中国第2位の EC サイトを運営している JD.com や実店舗1万以上です。JD.com によれば12月12日の北京時間午後8時以降24時間以内に2万件近くの取引がデジタル元で支払われたとのことです。JD.com ではデジタル人民元の利用者は画面をタップするだけで買い物ができるようです。 12月11日午前8時に蘇州市政府は民間施設を奨励するために抽選で当たった地元住民に総額約3億1800万円のデジタル人民元の赤い郵便物を10万枚配っていたとのことです。配られたデジタル人民元は2020年12月27日まで利用可能で、1人当たり約3200円分のデジタル人民元が配られたようです。JD.com のフィンテック部門である JD ディジッツが公開した情報によると、プラットフォーム上での最初のデジタル人民元取引は12月12日の午後8時過ぎに蘇州市の90代の顧客によって行われたとのことです。この顧客がデジタル人民元での支払いを完了するまでに要した時間はわずか約 0.5 秒だったとのことです。上海に拠点を置くデジタルルネッサンス財団の常務理事であるチャオ・イン氏は次のようにグローバルタイムズに語りました。中央銀行である中国人民銀行がデジタル通貨のプロモーションをソーシャルネットワーキングに頼っていることから、 WeChat の赤いパケットの後にデジタル元のプロモーションをモデル化しようとした可能性があります。私の知る限り、中国人民銀行はまたデジタル通貨を開発するために多くの民間デジタル通貨企業やインターネット企業から人材を採用しています。市場志向の手段を使ってデジタル人民元を実現したいと考えています。さらにチャオ・イン氏は次のようにも答えております。2021年中国はデジタル元をテストするためにより多くのシナリオを探し続けると思いますが、大規模な立ち上げはまだ可能性が低いでしょう。なぜなら通貨が立ち上げられると問題が発生した場合、ユーザーから元を回収したり使用を禁止したりすることが非常に困難になるからです。また一部の敵対的な組織や国からの攻撃の引き金になるかもしれません。そのため政府はこの通貨が安全に発行できるように厳しく繰り返しテストを行っていくでしょう。補足をします。蘇州市での実証実験ではデジタル人民元のオフライン決済機能が新たに追加され、近距離無線通信技術 NFC を介してオフライン環境でスマートフォンに触れるだけで取引ができることが大きなポイントとなっております。現在のところ高齢者の方々もデジタル人民元で容易に決済できていることから、実証実験では良い結果が得られるかもしれません。
続いてのニュースいきます。アメリカ IBM がワインの出荷状況をモニタリング、分析するアメリカ企業 eProvenance と共同で、ブロックチェーンを活用したワインのトレーサビリティプラットフォーム BeanAssure を12月10日発表しました。今回発表されたリリースによると、この BeanAssure は IBM ブロックチェーントランスポートサプライ上に構築され、IBM クラウド上にて動作をするということです。また、BeanAssure では生産者をはじめとしたワインの卸売商、輸入業者、輸送業者、流通業者、レストラン、小売業者を含む関係者がブロックチェーンシステムにより許可された恒久的な共有データの記録を通じて、ワインのサプライチェーンにおけるトレーサビリティ、効率性、収益性の向上をすることで、 IBM と eProvenance はワインのサプライチェーンを支援するということです。また、BeanAssure にはノースカロライナ州のワイン輸入業者でメゾンセレクションズがすでに参加しており、今後はアメリカ第3位のプレミアムワイナリーの輸出部門であるサント・ミシェルワインエステートとフランス・ボルドーを拠点に7世代にわたって卸売商とワイン醸造を営むメゾン・シシェルが BeanAssure への参加を予定しているということです。IBM はこの3社が BeanAssure に参加することにより、世界中のサプライチェーンを通って移動している数百万本のワインのボトルが追跡できるとしています。補足をします。ワインのトレーサビリティ管理を行うプラットフォームとして、他にも EY とブロックチェーンワイン社が開発したタトゥーワインプラットフォームがあります。このタトゥーワインプラットフォームでは、フランス、イタリア、スペイン、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、南アメリカ、カリフォルニアの5000以上の銘柄のワインが取り扱われています。また、アジア最大のワインセラーの一つであるハウス・オブ・ルーズベルトの支援を受けており、欧州ワインの消費が拡大している中国、日本、韓国、タイ、シンガポールの市場をターゲットにしています。ワインのトレーサビリティ管理により、過去の温度管理や保存状況、流通経路の確認を行うことで品質の管理を行います。また、欧米などの海外では、ワインは株式や債券と同じように投資対象として扱われていることから、こうしたトレーサビリティシステムによる心眼証明や、ワインの管理情報といった透明性が求められている一面もあります。続いてのニュースいきます。ワードプレス公式サイトにて広告収入をイーサリアムで受け取れるプラグイン、イーサリアムアドズが12月10日公開されました。サイトのイーサリアムアドズの説明によると、ユーザーはイーサリアムアドズを利用することでイーサリアムウォレットにて直接広告収入が受け取れるということです。またウィジットをコンテンツに導入すると、2週間ごとにスマートコントラクトを使用して広告スペースが自動的に公開オークションにかけられるということです。また手数料については広告収入の 10% となっており、ユーザーに対し広告収入の 90% が支払われるとイーサリアムアドズのサイトにて説明がされています。なお Google AdSense の場合、ユーザーへの広告収入の支払いは 68% となっているということです。また広告収入の申請から承認まで Google AdSense では数日かかるところ、イーサリアムアドズでは1分以内にコンテンツを収益化できると説明がされています。 続いてのニュースいきます。大阪商工会議所と一般財団法人関西情報センターが無料オンラインイベントブロックチェーンミートアップ in 大阪を2021年1月15日に開催することを発表しました。ブロックチェーンミートアップ in 大阪はビジネスパーソンを対象に企業向けブロックチェーンハイパーレッジャーファブリックとコルダを紹介するイベントということです。このイベントでは両ブロックチェーンのエヴァンジェリストからその機能や両プロジェクトを取り巻く環境、利用事例等の紹介とともにプロダクト開発に取り組むエンジニアを交えてブロックチェーン基盤を選ぶポイントやエンジニアの視点からビジネスパーソンに理解しておいてほしいことなどについてトークセッションで掘り下げられるということです。またイベント終了後には登壇者や他の参加者とのオンライン交流会が開催されるということです。このイベントには SBI R3 ジャパン株式会社のビジネス開発部長コルダエヴァンジェリストである山田宗俊氏、ハイパーレッジャー関西のオーガナイザーであるマーク・シルマー氏、エンサンブル株式会社の代表でありハイパーレッジャー関西の共同オーガナイザーである辻田聡美氏、沖電機工業株式会社イノベーション推進センタースマートネットワーク技術研究開発部の小林明弘氏、株式会社 CTIA の取締役 CTO である太田信也氏が登壇予定となっています。またトークセッションでは株式会社幻冬舎新しい経済編集部の武田正弘がモデレーターを務めます。イベント開催日時は2021年1月15日15時半から18時半にて YouTube ライブでの限定公開として公開がされるということです。イベントの参加には事前申し込みが必須となっています。記事にリンクを貼っておきますのでご興味ある方はお申し込みください。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式 YouTube チャンネルも運営を行っております。公式 YouTube チャンネルでは過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイク、そして新しい経済 NOW などを定期的に公開させていただいております。ぜひ YouTube 上でも新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして番組の方をご覧いただければと思います。そしてぜひ番組ご覧になられましたらチャンネル登録合わせて動画の高評価ボタンのクリックどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。